ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の制作を練っている方も、こんにちは。日本を考える38回ですね。まあ、戦争のことをもう一回、命を守るという点でですね。まあ、一番最初このシリーズをやりますときにお話をしたんですけども、私たちは子供たちの夢を打ち砕くですね。まあ、子供たちが命を失うってことに対して、自分がある程度年を取ってるので軽く見てるんじゃないかと、まあいうような私の反省もあってですね。今日本における戦争反対とか平和とかいうのがですね、どちらかというと僕はなんか作り物っつったら大変に活動してる人にすまないんですけど、真剣味がちょっと足りないんじゃないかと。で、私もまあそうなんですね。例えば核の抑止力っていうのを議論してもですね、ほとんど議論をやめたいと。それから軍隊を持つってことに対すると憲法9条が出てきて、これもそこで議論が終わってしまう。それは戦争しない平和を守るってことは誰でも議論がやや嫌なことなんですね。それから対立しそうだという危惧があって、まあ対立して議論になって感情的になって人間関係壊れちゃいけないなってこともあってですね、そして議論が停滞してるんじゃないかと思うんですね。ですから私思い切ってこのひばりクラブでですね、少し無理でも、日本考える38、日本の戦争、まあこれをですね、今度やろうというふうに思います。で、日本の戦争と外国の戦争と大きく違うんです。ここで外国と書くのにすごく迷いました。ヨーロッパ、中国、中東と書くべきなのか、大陸の戦争っていうのが最後の僕の案だったんですけども、それはやっぱり適当じゃないと思いましてね。日本の戦争と外国の戦争、これでいいと。日本だけを特別視するのかとかいう批判がまた考えられますが、やはりタイトルはですね、正直に言った方がいいというふうに思います。日本は非常に社会構成がですね、他国とは違うんですね。で、まあ日本似た国って言うと、やっぱり東南アジアの島国ってことになりますので、私の感じではハワイとか、それから、フィリピンとか、インドネシアとか、こういうところがやや日本の考えと似てるような気がします。で、その他に、島国っていうのはそれほど世界にはないんですね。イギリスとのあれ、亜寒帯であるってことと、それからヨーロッパとの間が非常に狭いっていうことで、これはちょっとアジアの海洋諸国とは違う文化だと思いますね。まあ、大陸の方は、インドがちょっとヒマラヤ山脈で遮られておりますので、多少島国的な要素を持ってるんですけどね。持ってるんですけども、基本的には大陸国としての特徴を持ってます。で、大陸国と、それから、まあ、アジア海洋国家と言ってもいいし、日本と言ってもいいんですけど、それの一番大きな社会構造の違いはですね、大陸国は差別社会であります。差別社会って言ったらまたこの頃違うんじゃないかとかね、日本が差別度が高いと言ってるとかいう変な話がいっぱい出てきますので、日本が差別社会と言ってるのはヨーロッパの基準で、つまり差別社会の基準で国の状態を評価した時という非常に特殊な場合なんですね。まあ、いくらでも参考はあるんですけども、差別社会っていうのはまず一つは奴隷とかですね、濃度とか、そういう身分があれあれとあってですね、それの比率が比較的高かったっていうことですね。例えば古代ギリシャ。古代ギリシャでもですね、まあいろんな統計があるんですけども、まあ、市民 10%、奴隷90という極端なものからですね、まあ市民30、奴隷70というような比率もあります。また、古代ギリシャはポリス、つまりアテナイとかね、スパルタとかいう、都市国家でしたから、それごとに一応独立して制度も違ってましたので、まあ、ポリスによってですね、内容の制度も少し違いました。しかし、基本的には、正常な市民と奴隷的扱いを受けている人たちという構造ですね。まあ、ローマでも、まあ、比較的そうで、奴隷と、それから市民、ローマ市民。まあ、ローマ市民って言ったら、だんだんローマが大きくなってくると、ほとんど少数派になってくるわけですね。まあ、中国ではもちろん、秦の始皇帝の前は、それほど統計しっかりしておりませんが、まあ、秦の始皇帝でもですね、兵馬俑を見ていただくとわかるんですが、絶大な権力を持つ上層階級と、それからまあ、ただただ働く 兵隊として死んだり、農民として働く人たちとの差別はものすごく大きかったんですね。だからそういったものはずっとそのヨーロッパ社会を中心に、長く続いてました。あえて違う社会といえばですね、イスラムができた時の初期のイスラム国家っていうのはですね、神の前に平等であるということで、まあある程度短い期間でしたけども、まあ、正統カリフ時代のまあ社会はですね、女性を別にしてある程度平等的な思想になったと、まあ、いうことは言えますけども、それが長くは続きませんでした。しかし、もともと中東は人口が少ないもんですからですね。まあ、そういう点でそのヨーロッパほど厳しい差別制度はなかったんです。もちろんヨーロッパは近代、ごく近代になるまで、まあ、19世紀までですね、黒人奴隷っていうのがいましたし、移民がありましたし、まあ、非常にですね、強い差別がありました。まあ、南アメリカはですね、スペインが、入っていった時ですね、武力と、まあ、天然痘みたいな流行病を防がなかったっていう二つのことでですね。まあいろいろこれも資料があって、もう上げ足を取ろうと思ったらいくらでも上げ足が取れるんですが、まあ大体1億人ぐらいの人口がですね、ヨーロッパの侵略が終わった後の南アメリカはですね、1000万人ぐらい、まあ10分の1ぐらいになってしまったと。それを移民してきたヨーロッパ人とですね、その後、人口があまり少ないので活動ができないっていうんで、アフリカから黒人奴隷を連れてきましたが、その数一応1億人と言われております。まあ、こういったものは本当に難しいですね。統計的にきちっと計算している学者もいますけども、一方では政治的にこれをですね、ひねくり回して変な数字を出している人もいるんで、まあ、なかなかこういった政治が絡んだ数字がですね、確定するっていうのは非常に難しいというふうに思いますね。まあ、何はともあれ、どんな数字でも、どんな状況でもですね、まあ、できるだけ自分の考えとかそういうのを除いて、まずは数字とかそういうものは平等にいくと。まあそういうことでやっていかなきゃいけないというふうに思います。で、その中で、まあ日本はですね、非常に特殊でした。日本はですね、最初に私は実は市の交渉の問題ですね。これはまあ、このひばりクラブで随分言いましたけども、身分制度じゃなくて職業分類だと。まあ文部省っていうか教科書もそういうふうに書き直してるぐらいですから、まあこれはいいと。まあ簡単に言ったら、収入から言うと一番多いのが商人。次が農民。一番収入が少ないのが武士と、まあ、いうことですから。まあ身分制度とはちょっと言えないですね。それから得た否認とかそういう人たちが差別したんじゃないかという。これもネットで批判がありましてね。ネットの批判っていうのは僕ここでずいぶん言ってるんで、この頃協力してくれてコメント欄なんか見ますと、まあいろいろその今までむちゃくちゃなことを言ってる人に対して批判をしてくれてる人もいるんでですね、大変に素晴らしいんですけども、ネットでは、むちゃくちゃを言っていいっていうなんか変なネットの文化ができちゃったんですよね。僕は反対なんですよ。私はネットすごく大切にしてるんですね。ですから著作権も主張しないし、それから全部オープンだし、やっぱりね、人間っていうのはある道具が与えられて、例えば車なり、鉄砲なり、まあ、映画なり、いろんな道具が人間に与えられますね。それをきちっと使って人類の役に立つためには、やっぱりそこにね、倫理とか道徳とか誇りとか、そういうものがなければダメなんですよ。だからネットは自由だはいいんですね。だけど自由っていうのはどういうことと引き換えかっていうと、やっぱり自制心とか、相手を敬う心とか、そういうものとがペアになってなきゃいけないんですね。で、僕の考え方が必ずしも正しいとは書きませんが、僕はネットではですね、個人の批判は一切しない。まあ、たまにすることあるんですけど、その10年間に1回か2回、ちょっと、することあるんですけど、ほとんどないです。で、基本的には NHK とか政府とか、大蔵省とか、まあ今大蔵省ありませんけど、そういう東大とかですね、そういう巨大な組織、これは社会性が非常に高いので、批判は許されると。あと、裁判ですね、こういったものは批判は許される。それからまあ、ものすごく突出した人ですね、首相とか、内閣総理大臣、首相とか、 学術会議の会長とか、まあ、医学会の会長とかね、まあそういう人たちは、まあ個人の立場ではありますけどね。一方、巨大な、その、会社の社長もそうですよ。非常に大きな会社の社長とか会長さんね。こういった人たちはやっぱり道徳的な行動、道徳的な発言を求められるというふうに思っております。道徳っていうのは、ここで言う道徳と何かあったら、何をしちゃいけない、何をしちゃいけないっていうのは人によって違うと思いますが、少なくとも社会に害毒を及ぼすような発言はしない、行動はしないっていうことですね。何が害毒かっていうのは難しいですけども、まあ、それほど詰めて考えなくてもちょっとっていうね、ものはやはりいけないと。それから、やっぱり理由をちゃんと述べるってことが大切ですね。黙ってるってのはダメですね。例えばそれの典型的なものは、例えば現在の小池東京都知事がですね、もう繰り返し繰り返し大学を卒業してるっていうのはおかしいと、嘘だという指摘がありながら、自分の方から一向に積極的に大学を出ているという証明をしないということが問題ですね。まあちょっとめんどくさいでしょうけど、なんか卒業証書だけを出せばいいっていうもんじゃないですよね。自分は大学でどういう人が友達で、何という研究室だとか、こういう講義を受けたとか、それから、自分は、その小池さんアラビア語全然話せないらしいんですけど、アラビア語を全然話さなくても、カイロ大学を出る方法があるとかですね。そういうことをこう積極的に話をするという必要があると思うんですね。それは国民一人一人には全然求められませんが、東京都知事とか、内閣総理大臣とか、まあ、これはね、東大教授ぐらいでもそうだと思いますよ。まあ、社会的に指導をする立場の人はですね、必ず、やっぱり、そういうことに対しても、やはり、ちゃんとした説明をしてですね、納得性のある状態を保っておくってことが必要だというふうに思うんですね。僕が、コメント、書く人はちゃんと名前とか身分とか明かしてって言ったら、嘘がつけるじゃないかって。いやいや、嘘をついたら名前じゃありません。それは。嘘をついてはいけませんね。まあそういうことで、社会を正常に保つと。で、まあ日本の場合はですね、非常にいいことには、まあ、5万年前からと言ってもいいんですが、少し前までは5万年前までの遺跡っていうのは、大体日本で9000から1万ぐらいと言ってましたから、この前新しい資料を見ましたら 14,500 と書いてありましたね。まあ日本ぐらいの島の大きさでですね、島っていうか場所の大きさで 14,500 個の旧石器時代の遺跡っていうのも特別ですよ。これも特別中の特別。普通はですね、500個とか1000個とかそういう1桁か2桁違うんですね。ですから、まあ日本っていうのは旧石器時代からものすごく人口が超密、もしくは文化が突出してたと言えるわけですね。その中で、日本文化ってのは形成されます。それは極めて平等で、極めてこう食事の食べるもののバラエティがある。この食事のバラエティがあるというのは非常にこう平等社会を作り出すわけですね。例えばこう何しかないっていうとそれを争奪しますからね。どうしてもそこに階級社会ができるんですけども、まあ日本みたいに栗もあれば、まあ、縄文時代にも栗林っていうのがあるんですよ。栗の林。つまり人工的な栗の林があるんですよ。こう木を均等に植えたやつね。で、栗を煎ったりなんかする鍋もあるんですよ。まあ、そういう点から言って、農耕社会っていうと稲を育てないと農耕社会じゃないなんつって変なこと言ってる人いるんですけど、僕は稲であれ栗であれね。やっぱり人間が栽培して栽培したものを食べる段階になりますと、これはやっぱり農耕に入るんじゃないかと思いますね。それから海藻ですね。これは海の植物ですね。これも農耕社会に入れてない人がいるんですけど、僕はこれのやっぱり農耕に入れるべきじゃないかと思うんですよね。まあそういう点じゃ日本人は古くから海藻を食べてたんで、日本人だけが生の海藻ですね。例えばワカメの生とか海苔の生を消化できる体を持っておりまして、これ世界でほぼ日本だけですね。日本人だけです。まあ日本人と非常に遺伝子が似てる南朝鮮半島の人たちは一部そうですけども、まあこれは別に国でこう遺伝子が決まってるわけじゃないんで、まあこれもそういう無理やりなことを言ってはいけないわけですけどね。まあということで、そういう閉鎖的な、ある意味じゃ閉鎖的な、しかも世界で日本だけのですね、温帯の島国、 というところで文化ができまして。で、ここでは平等社会ですね。これは男同士も平等であり、男女も平等なんですね。これも、まあ、ヨーロッパかぶれの文化人たちがですね、よく歴史も事実も確認せずに、ヨーロッパの方が男女が平等だってとんでもないことで、もうそれはもう僕はいくらでも例を挙げられますけどね。日本の男女の平等性ったらすごいんですよ。まあ、この前の戦争、大東亜戦争の時は本当に必死な戦いでですね、それで男性しか兵隊に行きませんでしたから、まあ、女性で、もちろん被害を受けた人いますよ。カラフトの通信兵だった女性なんか全部自害しましたしね。沖縄のひめゆりの塔も自害しました。そういうのありますけどね。全体としては男性が戦場に行き、女性が銃後を守るということでは、ここでもむしろ男性が不利であったと、まあ、いうような社会をずっと経験してきたわけですね。平安時代に男性だけが行動制限があった。女性は全て行動制限がなかったってこともそうですね。まあ、仁徳天皇が玉のかまどはにぎわいに蹴り。こういった発言を日本以外の国のですね、我々大きな国の大統領とか首相とか殿様とか皇帝とか、そういう人の発言録で残ってるものは多分ないと思います。まあ、掘り出せば一つか二つはあるんですけどね。まあ、日本は特別であります。で、これでですね、2番の戦場と巻き込まれ問題っていうのがあるわけですね。それで、したがって、どこの国でもですね、世界では戦争はできるだけ人のいないところでやろうと。普通の一般市民が巻き込まれることを防ごうという考えは世界的には我々共通でした。ですからギリシャ時代のイッソスの戦いとかですね、まあいろんな有名な戦いは、ほとんど原っぱでやられました。それからローマ時代でもですね、カルタゴとローマの戦いなんかもほとんど山とか原っぱとかそういう人のところでやって、市街地で戦争が行われたのは、まあ一、二例。まあ、最後のカルタゴ滅亡の戦争はですね、町全体やっつけようって言うんだからしょうがなかったんですけど、まあそうでしたね。これは基本的には長く続きまして、ナポレオンの戦争ですね。オーステル・ラッリッツの三皇帝戦だとか、それからドイツの方の戦争ですね。それからロシアの戦争。ほとんど荒野です。ワーテルローの戦いもそうですね。荒野か山地がほとんどですね。まあ、ナポレオンって言いますと1800年代の初めですから、ギリシャ時代から見れば2300年経ってますので、まあ、基本的には長い間、まあ、ヨーロッパの戦争もですね、できるだけ庶民のいないとこでっていうことにはなってるんですが、しかしですね、まあ、十字軍の時のコンスタンチノーブルの攻領戦だとかですね、それから東ローマ帝国が西ローマ、ローマを奇襲したっていうか攻略したっていうかですね。それから、まあ、プロテスタントと、それからカソリックの間ではですね、セントバルトルミの虐殺のような、まあ、虐殺が何個もありましたからね。そういう点では、まあ、ヨーロッパ社会は非常に激しいところなんでね。まあ、中国もそうですけど、まあ、そういう例が、まあ、多かったのは仕方がない。これを例外と見るかどうかちょっと難しいんですけども、一応例外的であると言ってもいいかもしれませんね。ただ、日本に比べるとものすごくそういう例が多いってことです。日本はやっぱり戦争と、それから住民とかほとんど全く離れておりましてね。そこで例えば関ヶ原の、関ヶ原まで行かなくてもですね。5世紀に行われた祝いの乱。これは筑紫方向ですけどね。それからもちろん源平合戦ですね。壇の浦とかまあ、別に市民が住んでるところで戦いしない。応仁の乱はね、京都が戦場になりましたけど。まあ戦国時代もほとんど戦場と市民と離されておりました。関ヶ原の戦いもそうでしたね。思い出せば、フランス人と付き合いの長かった時にですね、大阪夏の陣、僕話をしたらですね、その人が。大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼした徳川家康は、大阪の商人を奴隷として江戸に連れて行かなかったってことでびっくりしておりましたよね、僕に。何のために戦争やってんですかなんて僕に聞いたんですよ。いや、日本の戦争はね、住民は一応無関係なんです。答えましたら、フランスの人が、だったら戦争なんかしたってほとんど戦利品なんかないんだから、 命をかける必要ないじゃないですかって言われましたね。まあ、そういうことがあって、まあ、戦場と巻き込まれるということもですね、世界的にはできるだけ避けようという感じできた。まあ、これが、前回、前々回でお話しましたように、機関銃の発達とかですね、無差別爆撃とか、強いては核戦争とか、そういったものがスタートしてですね、核爆弾ですね。それで人間の、まあ、知性が非常に衰えた。それで住民が巻き込まれるようになったということですね。こういうふうに考えますと、これからですね、戦争と虐殺とを区別して、できるだけ戦争をですね、兵士だけの戦いにして、一般市民が巻き込まれないようにするということに対して、世界に発信できる最も有利な国が日本だってのが僕は言いたいことなんですよ。まあ、この日本の中で足を引っ張る人たちがいて困っちゃうんですよ。そんなこと言ったって日本は。いや、それはそうだ。だけど、公正に考えてくれ。我々は戦争から虐殺をまず取りたいんだ。道路で縄跳びしてる女の子が突然ライフルで撃ち殺されると、そういうことやめたいんだと。これを理解してくれって言ってんだけど、全然理解しない人がいてね、細かいことついていて、これはあだと、あれはあだと。じゃああなたはどうしたいんですかと私はこう言いたくなってしまうことがあるんですけどね。まあとにかく今日はそういうことじゃなくて、日本の戦争と外国の戦争が違うのは、日本が平等主義だから市民を巻き込まない。外国は差別主義だから市民を巻き込んできた。だから少し戦争の定義が混乱する場合もあるけども、日本はこの2000年間、平等主義と戦争に市民を巻き込まないということで、基本的には貫いてきましたね。織田信長の比叡山焼き討ちはすぐ出てくるんですけど、あれもう一回資料をよく読んでいただいてですね、世間に流布されていることがかなり大きな誇張があるということも理解して話を聞いていただきたいし、そういう例外だけを私が言おうとしているわけではないということも理解をしていただきたいと思います。